はい、じゃあ今日も始めていきたいと思います。今日のテーマはですね、社長と社員は対等なのかということについてお話ししていきたいと思います。皆さんはどう思いますかね。社長と社員は対等なのか。まあほとんどの方が社長の方が偉いに決まってんじゃねえかよって思うと思うんですけど、まあそうですね、自分は、そうではなくて、社長と社員はすごくフェアじゃないといけないんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ今日ボイシーの方でキングコングの西野さんがおっしゃっていたんですけど、まあそうですね、社長と社員は、フェアじゃなきゃいけないと、いつでも独立できる状態にしておいて、社長、そうですね、社長と社員は平等じゃなきゃ、フェアじゃなきゃいけないと、そういうことを言っていたんですけど、本当に自分もそうだなと思っていて、昔からまあ確かに、ゼロから今の会社を作り上げた社長がいたとしますね。その社長は本当にすごいですね。これはもう本当に尊敬しますよね。まあ人としてすごく尊敬するんですけど、じゃあそれが、対等、人として見た時に社長と社員はそこは対等じゃないかって言われたら、自分はそうじゃないと思うんですよね。社長は、社長がいないとその会社、ごめんなさい、その従業員は食べていけないのは、そんなのは誰でも分かってますよね。雇われてる人は、何百人という社員、何十人、何百人、何千人、何万人もいる企業もありますよね。その社長、叩き上げじゃないですよね、創業者ですよね。創業者で例えば会社を作った、稲盛和夫とか、まあ、そういう方がいたとしますよね。そういう方と、じゃあ一平社員が、対等かって言われた時に、まあ 100% 対等じゃなさそうですよね。見た目なさそうなんですけど、でもその一社員が、何万と集まったおかげで、まあ稲盛和夫さんだったら、まあ、京セラとかっていう会社が、存続していけてるわけであって、社長のために社員はいるんですよね。だけど社員のために社長がいるっていう構図が強すぎて、なんていうんですかね、その家計を食わしてやってるとか、そういうふうに思う社長がすごく多いと思うんですね。特に自分は、まあ、建設業界っていうところに長くいたんですけども、そうですね、そういう、偉そうな社長、まあ、ちょっと悪い言い方ですけど、偉そうな社長がすごく多かったですよね。それで、ちょっと大きな会社になると下請けっていうものができてきますよね。下請けさんに、仕事を流して受注してもらって、任せると、で丸投げするんじゃなくて一人だけ派遣して、まあ、派遣というか行ってもらって面倒を見てもらうという形が、まあ、よくあると思うんですけど、そういった時にですね、そのちょっと大きな会社から下請けに来る人っていうのはとても偉そうですよね。ちょっとこれ話それるかもしれないんですけど、なんでお前が偉そうなんだよっていうふうに思うこと、皆さんよくあると思うんですよね。その企業を傘に来て、なんでお前が偉そうなのって、別にお前から給料もらってねえしとかっていうふうに思うと思うんですけど、それはですね、ごめんなさい、雑音が入ってしまって、その一人来ている社員っていう人は、社長が偉いと思ってるから偉そうなんですよね。その社長が、偉い、この社長のおかげでこの下請けは食べていけてるっていう意識がどっかしらに潜在意識、無意識にあるからこそ、その下請けの人たちにとても偉そうなんですよね。俺はお前たちに仕事をやってる会社なんだと、会社なんだっていうか、じゃあお前も雇われてるから一緒じゃねえかって俺は私は思うんですけど、まあそうじゃないんですよね。大方の人は、自分のいる会社があるからこそお前たちは成り立っているんだっていう意識がどっかしらにあるせいで、すごく偉そうにしてきますよね。そういった現象が起きるっていうことは、社長がすごく偉いというふうに思っている可能性高いですよね。その会社でもそういう風潮があるっていうことですから、その社員の人もそういう態度を取ってるっていう可能性は高いですよね。まあそうとは限らないんですけども、まあ、実際そういう見ている限りそういうふうな、風潮がとても強いですよね。社長が偉そうだから社員も偉そうという図式が成り立っていますよね。それちょっとおかしいんじゃないかなと。社長と社員は平等、対等なのかと思った時に、社員がいるからこそ社長が食べていけると、まあ逆もまたしかりなんですけど、 そういうふうに私は思うんですよね。なんでこう思ったのかというと、まあ、さっきお話ししたエキングコムの西野さんのボイシーのポッドキャストを聞いて、社員と社長は、対等じゃなければならないと。で、まあ、ただ対等だ対等だって言ってるだけではどうしようもないので、いつでも独立できるように、お金の勉強とか、マネタイズとかセールスとかの勉強をして、そうですね、そういうふうにいつでも、自分いつでも独立できるんですよというふうに形にしていけば、まあ別に私と社長は対等ですって言葉にする必要もないんですけど、心の中でそういうふうに思っていられるだけでもだいぶ違うなと思っていて、まあ私で言えば、建設業界長かったですから、まあ、それなりに手に職はあると思っているんですけど、そうですね、例えば友達が、一人でやっている個人事業主のところに行って、自分も個人事業主として、仕事をもらって独立することもやろうと思えばできますね。ただ今のサラリーより収入は減ってしまう可能性は少しあるんですけども、そういった自分はいつでも独立できるんだっていうフィールドを一つ持っているだけで精神的に全然違いますね。まあ、国家資格も持っているんで、まあ、別に今の会社で例えば、リストラされたとしても、まあ業界は、いろいろありますんで、その国家資格を生かして、まあ、給料の高云々はちょっとわからないですけども、食いパクれることはないなっていう自信はありますね。そういった、まあ、独立とはちょっと、まあ、今のは観点が違いますけども、そうですね、こういった副業、例えば、まあ、ポッドキャストもちょっと違いますけど、まあ、他の情報発信とかですね、物販とか、副業をですね、いつでも独立できる、これ一本で生活していけるっていう状況に、持っていくことで、日々の、その勤め方ということにもちょっと違いが出てくる、意識に違いが出てくるんじゃないかなと思って、でそのうちの一つの、方法、まあこれはちょっと独立ということとは違うんですけど、まあ、キャリオクという転職アプリというか転職サイトなんですかね、ちょっとキャリオクっていうんです。自分も、最近知ったんですけど、これは自分をオークションにかけるという観点ですね。経歴書に、キャリア、直近の年収とか勤続年数とか、まあ、そういったものを書き込む、アプリでトントントンと書き込むだけで、それを自分をオークションにかけることができるらしく、それに対して会社からのオファーがあるみたいですね。こういう条件でこういう年収で、こういった仕事でどうでしょうかと、はっきり言って会社が下手に出てくるわけですね。うちで働いてくれませんか。まあどんなキャリアでもいいのかって言ったら、まあそれなりに、まあキャリオクの登録企業、ここに書いてある企業が、マイクロソフトとかアサヒビール、三井不動産に伊藤ハム、DeNA とか、まあ結構大手ですよね。ソフトバンクとかヤフージャパンとかありますね。ダイソーとか、あとは何ですかね、 DMM.com、 ツタヤ、HIS なんてありますね。こういった、まあ、大企業といえる、企業が登録、多く登録しているみたいなんで、まあそうです、今までバイトしかしてこなかったんですっていう、キャリアを登録しちゃうと、さすがに、まあ、こういった企業からオファー来るってことはなさそうなんですけども、まあこういった企業だけではないですよね。普通に中小あると思うんで、まあこういった、企業に、こういった、アプリですね、サイトにがある、こういうところに自分をオークションに出してみるというのは一つの手ですよね。市場価値がわかるというか、例えば今年収500万で、こういったキャリアがあって、こういった仕事ができます、資格はこういうの持ってますって書いて出したところ、年収600万でオファーが来たってなったら、自分の市場価値は600万以上なんだって思うことができますよね。で別に転職する必要はないと、それだけで転職する必要はないと思うんですけど、別に今の会社に不満がなければ、時間とかお金とか余力に問題がなければ別に転職する必要はないと思うんですけど、自分の市場価値が知ることによって、その、さっき話した社長と社員が平等なのか対等なのか対等じゃないのかとか、そういう、悩みが自分に起きた時に、自分別に普通に他でやっていけるしっていう自信にすることができますよね。こういった、 システムが今着々と進みつつあるようで、会社と従業員が平等対等になりつつあるというふうに西野さんはおっしゃっていましたね。こういった動きが活発になることによって、そうですね、そういう不満を抱えながら悩みながらずっと働くっていうことが少なくなるような気がしています。そうですね、まあ、何が言いたいのかちょっと よく分からなくなってきましたけども、社長と社員は平等なのか、まあ、このテーマについてちょっと惹かれた方、気になった方っていうのは多少悩みがあると思うんですよね。私もそうでしたね。さっきお話ししたこともそうなんですけど、じゃあもうやめていいよと、もう来なくていいよとか、なんか平気で足元見て行ってくるような、社長もいますし、まあそういった、まあ、自分はあんまりないですけども、逆に辞めますっていうふうに言うと、辞めないでくれっていうふうに言われることが多かったんですけどね。まあそれは、まあ無理してちょっと頑張っていたからっていうこともありますね。貢献しようっていうか、まあ認められたいっていう気持ちが多かったんですかね。まあ同僚にも勝ちたいとか、認められたい、すごいって思われたいとかっていう気持ちが、強くて頑張っていた。まあ頑張れば、まあもちろん、業績というか、まあその成果は上がりますよね。人よりやっているっていう成果は。なので、社長としてはこいつに抜けられるとうちの儲けが少なくなると。また新たに人を雇って一から教え直して、こいつの、できるレベルまで持っていけるのかどうか、そういったことを考えた時に辞めてほしくないと思うのは自然かと思うんですけど、それはあんまり、良くないですよね。私はあの Kindle 書籍今書いてるものでもおすすめしてるんですけど、本職は余力でやった方がいいですよと。で、その、エネルギーは自分が独立する方に向けていった方がいいんじゃないかなと思ってるんですよね。やっぱり独立、いつでも独立できるよって、別に今の会社の収入の他に、40万円収入あるしっていう生活が遅れた時にものすごい自由になると思うんですよね。普段の振る舞いとかも何から何まで、こんな生活続くんだったらもうやめようかなって思えると思うんですよね。好きな仕事だったらまた話は別なんですけど、そういうふうな自由な素地を残すっていうことが大切なんじゃないかなというふうに思って今日のテーマをお話ししてみました。参考になれば幸いです。またよろしくお願いします。ありがとうございました。